ハッピーライフ。この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りしています。さて、押尾先生、
はい、
一月経ちまして、5月も末ですけれども、はい、6月というと、はい、なんか6月になると急に口のことを気にするようになるのはやっぱり虫歯の日があるからかな。
一応ですね、語呂合わせで、はい、6月4日が虫歯予防デーということになってますのでね、はい、うん、いろんな行事も予定されてるかと思いますけど、まあ、はい、うちの歯科医師会としては特別なことはやらないんですけれども、滝川の歯科医会でね、うん、ちょっとしたイベントをやるような形でしょうかね。
はい、はい、私最近、ね、明日の予定っていうのを夕方紹介してるんですが、はい、結構滝川の学校の虫歯検診だったりとか、ね、歯の歯科検診だったりとか、フッ素専攻っていう言葉が結構載ってて、はい、ああこうやって定着してるんだなって思いながら見てました。ま
あ、入学が終わりまして、4月入学式終わりまして、はい、学年も新しくなった子どもたちもいて、
うん、
学校の中ではですね、検診、歯科検診、まあ、内科検診とかいろんな検診がある、はい、時期であります。4月5月がだいたい検診多くなってますのでね、うん、多分もうそろそろ小中学校検診終わった頃なんじゃないかなと。で、終わると お家にですね、虫歯がありますとか、はい、なんか汚れがついてますとか、
うん、
髪を持たされてお子さんお帰りになるんで、そろそろ歯医者さんに行かなきゃななんて考えてる人も多いかもしれないですね。
そうですね、はい、今日のお客様ご紹介してください。
は
い、
今日はですね、空知歯科医師会の地域歯科、あ、じゃないですね、
医
療管理担当理事の篠原先生、北竜町の、はい、北竜町立診療所ですね、
うん、
歯科診療所所長の篠原先生です。
はい、はい、よろしくお願いします。
篠原です、よろしくお願いします。
はい、2回目ですね。
そうですね、
はい、1年ちょっとぶりです、
はい、そうですね、はい、先生ね、
はい、
もうこう見た目がこうすごくダンディーで、
ダンディーで
ね、もう素敵なんですけども、
ね、篠原先生とね、私、うん、実はですね、またいとこ、
そうですよね、
はとこなんですよね。
おかしいのあれすごい、
ダンディですからね。
ダンディなんですよ、うん、はい、町立診療所なんですね。
町立歯科診療所ですね。
歯科診療所なんですね、はいはい、すみません先生ね、
はい、
口腔外科専門というふうにお伺いしてるんですが、はいはい、この間からすっすごい気になってることがあって、はい、私口の中に口内炎がしょっちゅうできるんですよ、
はいはい、
なんかちょっと疲れたなと思ったら、うん、口内炎ができるんですが、はい、聞いたところによると、うん、口の中の歯のがんがあるって聞いたんですよね。歯とか口の中のが
ん、まあ、そうですね、歯にがんができるんではなくて、
うん、
まあ、歯の周りの歯茎だとか、
はい、
ベロ、いわゆる舌ですね、
はい、
あとほっぺたの粘膜だとか、
うん、
まあ、お口の中全体にこうできるがんがあります、うん、それをいわゆる口腔がんと言います。
もうそれも考えただけでゾワッとくるんですけど、
はい、
だってね、胃とか肺とかはよく聞くんですが、うん、はいはい、この口の中のこの歯茎ですよ、くれですよ、
はい、自分で、いやいや、歯茎です聞いてる人何も分かんないです。
そうですよね、
どんな顔してるか分からないです
こんなところに、うん、腫瘍ができるもんなんですか。
そうですね、ただ、まあ、全体 の、 その、まあ、内科的なとか、
はい、
まあ、外科的なそのお医者さんが扱うがんの全体のがんの大体 0.3% ぐらいというふうに言われてますんで、
うん、
本当に、まあ、少ないがんなんですけれども、お口の中にはその唇だとか至るところにがんができることもあります。
一番ね、うん、
はい、
仕事として口周りってよく使うので、
うん、そうですよ ね、
ね、もしこの口内炎ががんだったらどうしようって思うんですけど、はい、でか普通口内炎だと口内炎の薬乗ったりとか、
うん、はい、そうですね、
ちょっとしみるものなんか食べて、はい、痛ーと思った後放置して終わり、
はい、
するんですけども、はい、
まあ、口内炎でしたら大体普通の、うん、まあ、薬局で売られている軟膏もそうですけれども、
うん、
お医者さんから出されている軟膏を、まあ、大体 4,5 日ぐらいこうつけていると、
はい、
まあ、ほぼ治るんですけれども、
うん、
まあ、またそれがしばらく経って繰り返すとか、
うん、
そういう方もいらっしゃいます。
繰り返す繰り返す、
まあ、はい、それで、まあ、内科的なご病気というか、
はい、
まあ、全身的な、まあ、免疫疾患、まあ、ベーチェットだとか、
はい、
そういったものもあるんですけれども、
うん、
まあ、あとウイルス感染だとか、
はい、
あとはビタミンの不足だとか、
はい、
そういった、まあ、体調の変化から、まあ、繰り返して、うん、お口の中に口内炎ができるという方もいらっしゃると思います。
今ウイルス疾患の話が出ましたが、
はいはい、
私食道に1回カビが生えてしまったぐらい免疫があまりなんか抵抗力があんまりない、
う
ん、
はい、
よくこう疲れたりなんかちょっと、はい、あっと思ったら、うん、こうウイルス性のものをもらってしまうことがあるんですが、
はいはい、
そういうのも影響しますか。
そうですね、 はい、
あ、そういうのって、うん、あのどう見分けるったらあれですけども、どうしたらいいんですか。
まあ先ほども言ったようにですね、あの口内炎が絶えずこう繰り返して、うん、まあ、口内炎でもその1個や2個だけではなくて、口の中全体に4個とか5個とか、そういうふうに、うん、まあ、たくさんですね、うん、できる場合はちょっとこう単なる口内炎ではなくて、うん、もしかすると、まあ、内科的な病気が隠れてると、はい、そういうこともありますので、うん、まあ、その場合はあの一度、まあ、歯医者さんに行ってかかってもらって、うん、怪しければその内科の先生だとか、そういった方にこう紹介だとか、うん、っていう、まあ、一口 の、 あの窓口にはなれると思います。
あ、なるほど。じゃあ、歯医者さん口の中なんで、とりあえず歯医者さんに行って、ね、何なのかを見てもらうっていうのも方法なんです ね、 そうですね。
ただ単にその口の中の病気といっても、あの皮膚科だとか、うん、まあ、内科だとか小児科、まあ、耳鼻科、いろんなその病気が隠れている場合もありますので、うんうん、まずその悩んだ場合は、まあ、かかりつけの歯医者さんに一回行っていただいて、はい、まあ、見ていただいて、はい、まあ、大体こういう、まあ、病気でしょうというふうに見立てを立ててもらうというのも一つかなというふうに思います。う
ん、もしも、もしもですよ、はい、いやそんなわけはないですけども、はい、この口内炎ができているのが口の中のそのがんだった場合って、はい、治療ってどうするんですか。
まあ、あの単なる口内炎でしたら、うん、あの先ほども言いましたように 4,5 日ぐらいで、まあ、治ることが一般的なんですけれども、うん、まあ、がんの場合はですね、ほぼ、4,5 日ぐらいでは治らないといいますか、うん、まあ、2週間3週間、まあ、経過を見ても治らないという場合は、うん、あのがんを疑ってた方がいいんで、うん、そういった場合にはあの口腔外科の専門の先生に見ていただくと、まあ、ご紹介するという形になると思います。
それは病巣を切除するんですか。は
い、そうですね、まず、どういったものか、まあ、病理学的、うん、まあ、顕微鏡で見て検査をするだとか、うん、まあ、血液検査だとか、まあ、あとはレントゲン CT、 そういった、画像の検査ですね、うん、そういったことを含めて、まあ、どれぐらいの大きさのどういった、まあ、悪性度って言いますけれども、うん、どういった顔を持った、まあ、がんなのか、それを調べて、うん、まあ、その後、うん、化学療法だとか放射線療法、うん、まあ、いわゆるこう切除する手術だとか、うん、まあ、またそれをこう合わせて、はい、手術する、そういったことも対応しております。
歯医者さんって歯並びとか、それから虫歯だとか歯周病だとか、それだけじゃないんですね。そういったがんの治療っていうのもあるんですね。
まあ、そういう専門の科をですね、口腔外科といって、まあ、この辺りではあまりないんですが、うん、都会の方に行くと、うん、大きな大学病院なんかでは、うん、必ずそういう口腔外科、お口の中の外科的な病気を扱う専門の科があります。どうしてもあの口の中噛み合わせもね、絡みがありますので、はい、顎の骨を折りましたと、
うん、
でも顎の骨を正副固定する場合でもですね、噛み合わせを無視して、ね、固定されちゃって骨がくっついた時には物噛めねえぞなんてことになりかねませんので、はい、そういうような時はですね、まあ、そういう口腔外科専門の科があります、はい、外科的なことですね。お口の中、もしくはその周囲の外科的な処置はそういう専門の科が、ね、引き受けて、特にその今言ったようなお口の中の、悪性腫瘍みたいなものもですね、引き受けてもらってますのでね、あの歯医者さんに行ってどうもね、なんか治りの悪い、変な出来物があるんだとか、
うん、
これちょっとなんか気になるんで見てもらえませんかっていうと、
うん、
まあ、歯医者さんではなかなかその病理組織検査なんかをできるところは少ないんですが、うん、だいたいその見た目でなんかこういう系統の病気かもしれませんねっていうことがある程度わかるとは思いますので、
うん、
まあ、あんまりちょっと気になるような場合は一回見てもらって、そこからですね、歯医者さんを通してその口腔外科、専門の医療機関をですね、紹介していただくっていうことが、一番いいのかもしれないです。多分その内科や普通の外科に行ってもお口の中見てもね、ちょっと専門外のところで、分かりかねぬ人も、先生も、ね、いらっしゃる可能性もおりますので、お口の中についてはですね、歯医者さんに一回見てもらうっていうのがね、ワンクッション置いた方がいいんじゃないかなっていう気がしますけどね。
篠原先生、侮れないんですね、口の中のなんか出来物って。私歯茎にプツンと出来物ができて、うん、はい、痛かったんですけど、はい、しばらくしたら引いたりするんで、 放置してたんですよ。てっきり、はい、口内炎がそこにできたんだと思ってたら、ね、実は歯周病でその下の歯が全部なくなってたという、はい、がっかりしたことがあるんですけども、はい、軽く考えない方が、あまりにもこう治りが遅い場合は軽く考えない方がいいんですね。
そうですね。
まあ、仕事柄思うんですけど、もしその悪性のがんが口の中にできてしまった場合って、はい、やっぱりこう喋ることって難しくなるんですか？
まあ、そうですね、まあ、特に手術した後の術後の後遺症として、やはりこう発音障害、要するに喋りづらくなったりだとか、はい、まあ、食べ物を食べづらくなったり、うん、飲み込みづらくなったり、そういったまあ機能障害、まあ、嚥下障害とかですね、うん、そういった障害が起こることがあります。まあ、特にその唇だとか、うん、そのベロだとか、
はい、
皆さんがその普段何気なくこう食事をしている時にまあ使っている組織なんで、はい、機能なので、それがやはりこう外科的に切除されるとなると、はい、そういった障害を起こすことがありますね。
歯一本こう抜いただけでも顔の、ね、こう造形が変わるっていうぐらい、
そう
ですね、こうで、はい、出てくるっていうので、はい、ましてや声を出すってなると、
そうです、ね、
厳しいんです、大事なんですね、やっぱ口元って。
そうですね、なかなかお口の中っていうのは自分で分かっているようで分かってないし、うん、なかなか見えるようは見えないところですので、
はい、
うん、そういった場合にはまず先ほど大塩先生が言ったように、うん、お近くの歯医者さん行ってみていただくというのが一つかなと思いますね。
子供の頃からよく親に口元がだらしないってよく怒られたんですよ、うん、はい、ポカーンと口開けちゃうんですよね口って大事なんだなと思って、うん、大人になってなおさら思うようになりましたね。ま
あ、特に仕事が仕事だけにね。
そうですよね、
お口大事ですよ。
そういう話をこう聞いたの、うん、はい、ベロががんになったとか、はい、なんか全然なんか痛いなと思ってておかしいなと思ったらがんだったって、
はい、
うん、どうすんのそれと思って、うん、
結構悪性腫瘍の場合は痛み伴うことが多いですからね。
まあ、炎症をかぶっていたりだとか、うん、こう進行している、まあ、がんの場合は、はい、こう神経に障害を加えますので、うん、まあ、痛みが出てくると、まあ、初期のがんですと、うん、ほとんどこう症状はないんですね、
うん、はい、怖い、症状がないから余計怖いですよね。
そうですね、単なる口内炎かなと思って、うん、まあ、見過ごしてしまうというか放置してしまって、
うん、
でそれがまあ長期的にかかって、まあ、実際見つかった時にはもうすでにがんだったと、うん、いうこともあると思いますね。
なんかその口の頭に近い部分でもあるし、全てのこう入り口にできると思ったら、なんか転移とかもなんかすごい怖いなって思っちゃうんですけど、それは関係ないですか？そうです
ね、いや、その進行の程度にもよりますけれども、うん、まあ、お口の中のがんというのは、まあ、首の方のリンパ節だとか、うん、肺の方の、転移が多い、うん、
はい、ですか。知人がね、リンパのところにがんができてしまって、はい、で、まあ、残念ながら亡くなってしまったんですけども、はい、声が全く出せなくなってしまったんですよね、うんうん、ちょっとそういうのもあるので、うん、なんか侮れないなって感じます
ね。
あと口の中の病気って、そういった悪性良性ともに腫瘍の他に何かあるんですか？
は
い、
ありますね、
よくある病気としては、
まあ、歯が原因となってこう炎症を起こして、こう嚢胞だとか、そういった、はい、まあ、要するに海の袋だとかですね、はい、それが歯の周りだけじゃなくて顎の骨ですね、そういったところにこう大きく、はい、卵の大きさぐらいになってしまうだとか、うん、まあ、それがやっぱりこう大きくなればなるほど、まあ、ひどい場合には顎を半分切ったりとか切除したりだとか、うん、そういうことをしなくてはならないようなものもありますし、まあ、良性の腫瘍もありますし、
うん、
はい、様々です。
ね、この間聞いたのがね、唾液があんまり出なくなってきたんだって、
はい、
そういう病気があるって聞いたんです。
そうですね、
これも口腔外科ですか？
まあ、口腔外科でも対応できると思うんですけれども、そのいわゆるこうシェーグレン症候群といって、うん、いわゆるそういう内科的な、内分泌的な疾患の場合は、うん、やはりこう内科の先生に見ていただかなくてはいけない場合もありますし、
うん、
まあ、その唾液の分泌量が少ないというのは、まあ、年齢とともにこう唾液の分泌が少なくなってくるという方もいらっしゃいますし、うん、まあ、それも様々ですので、まずかかっていただいて、その唾液の分泌の量だとか、うん、まあ、あと正常、まあ、ネバネバするだとかサラサラだとか、はい、そういったまあ簡単な検査もできますので、
はい、
そういったところから、どういった、唾液の、その分泌障害というか病気かということも判断できると思います、うん、
唾液とかこの口のここから分かることっていっぱいあるんですね、
うん、そうですね、
考えたらね、うん、思いもしなかったんですけどね。
だからその唾液腺、その唾が出てくる穴自体がですね、はい、病気になってしまったりっていうこともあるんですよ、感染を起こしたりしてね。
私唾液腺が腫れちゃったことがあります、
うん、
それで唾液腺炎ですね、
うん、
耳の下ですと耳下腺ですし、顎の下ですと顎下腺だとか舌下腺とかあるんですけれども、うん、そういった場合は舌下腺、顎下腺と、
まあ、リンパが腫れたのかと思ったら唾液腺が風邪で腫れましたって言われました、
うん、そうですね結構、風邪をひいて顎の下が腫れる場合、うん、皆さん大体そのリンパが腫れたっていう方多いんですけれども、うん、意外とこう唾液腺も炎症を起こして腫れてるということもありますね、う
ん、それは歯医者さんでも何とかしてもらえるものなんですか。
ああその場合はやはりこうあの風邪ですので
違うのか
違いますかね。
でも先生ね、はい、ぶっちゃけ歯医者さんやっててね、風邪をひいている患者さんが来られたりするじゃないですか、はいはい、大変ですね。口触ってるってことはもらいかねないですもんね、
う
ん、
そうですね、
まあ、それはありますね。
ね、
あとは親知らずを結構腫らしてくる方いらっしゃるんですけど、
はい、
親知らずが原因でその親知らずの周囲が炎症を起こしているのか、うん、もしくは風邪が原因でその喉の方咽頭炎とか、その今言ったように耳下腺炎、
はい、
唾液腺の、
はい、
部分の炎症から来てるものかってちょっと判断しづらい場合もあるんですよね、
うんうん、あそういうこともあるんです
ね。逆もありますけれどもね、親知らずの炎症からそっちに広がることもありますし、逆のパターンもありますし、
そうだ親知らず分かんないもんな、うん、
どっちにしてもやっぱり、ね、抵抗力の弱まった時ですよね、体、うん、感染しやすい場合っていうのは。だから疲れたりなんかね、
はい、
ちょっと寝不足が続いたりとか、なんか体調の、うん、優れない時にそういうことが、ね、起きやすいと思います。
でもやっぱり予防医学っていう部分では、うん、なんか口がおかしいって思ったら、はい、なんかおかしいって見せて、うん、見てもらって、うん、こうなんともないよって言われればいいですし、
はい
ですね、うん、本当に大事ですよね。
そうですね、
うん、
まあまあ、どんな病気もそうですけれども、早めに、
はい、
まあ、自己療法をせずに、
はい、
早めに医療機関にかかるということがベストじゃないかなと思います。
それが頭が痛いとか胃が痛いとかだったらすぐにこう思うんですけど、口の中は後回しにしがちですよ ね、
そうですね。
この番組聞いてる人はそう思わないでてくれればいいですね。
まあなんとかね、部署にならずにちょっとね、はい、見てもらって安心するだけでだいぶ違うと思いますのでね。
うん、
結構ね、あまだ時間
大丈夫ですよ。
お口の中って、歯茎の下骨があるじゃないですか、
はい、
骨がデコボコした人って結構いるんです。
います、います、うん、
個人差は大きいんですけれども、うん、なんかボコボコになんか、なんかボールでも埋まってるんじゃないかっていうような骨の形をしてる人もいるんですけれども、はいはいはい、突然なんかね、それを気にし始める患者さんとかもいるんですね、
うん、
でなんか先生腫れて硬くなってる、
うん、
ここおかしい、歯茎見たら白っぽくなってるんだって、
うん、
でよく見たらただ単にそういう骨の形なんですけれども、ただ突然そういうふうに、ね、自分でお口の中をなんかまじまじと見てみると、うん、これはどうしちゃったんだろうっていうことでびっくりされる方もいるんですよ、今まで普通に過ごしてたものでも、
はい
はい、で気になってかかって、いやいやこれは骨の形がこうなので今すぐこうなったわけじゃなくて、もともとこういうもんなんで心配いりませんよって言って、もうあそうなんですかっていうふうにびっくりして安心して帰っていかれるっていう方もいらっしゃいますのでね、
はい、
でも
聞いてみた方が、
うん、そうですね、もしそうじゃなく突然本当にできてる病気なのかもしれないですから。
そうですね、
意外と自分の口の中ってわからないもんなんですよ、うん、昔からそういう出来物みたいな、うん、ボコッとした出っ張りがあっても、
はい、
突然なんかそれを見た時にもともとあったものなのに気づかない、
そうだ、うん、私奥歯が一本なんか下がってるの、
うん、
最近ですもん知ったの、うん、
意外とね、皆さん、うん、お口の中
分かってる今鼻で笑われましたね
失礼しましたお口の中で、はい、自分の口の中分かってない人が
分かってない、
多いかもしれないんでね、気になることがあったらちょっと見ていただくと、
はい、こうっていうかこうは見て磨けてこうは見て磨かないですかね。いや
こうはこうはって言ってもねラジオの人たちみんな分かりませんか
想像してくださいいやでも 口の中の腫瘍の話ってすごい奥深いなって思うんで、またちょっとその話詳しく今度治療がどうなのかとか、はい、怖いよっていうのを聞かせてください。
はい、はい、分かりました。
今日篠原先生と翔先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。